キラキラチュアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチュアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域の医療福祉で頑張る人たちと語り合う、そんな番組です。私がパーソナリティの松下直美です。さて今日もですね、共和病院から3人のゲストに来ていただいてます。 CV トルプル P、 ちょっと聞き慣れないですけどね。 CV トルプル P という病院内で起こる暴力を減らすためのプログラムを中心になって推進してくださっている皆さんにお越しいただきました。まずは自己紹介を先にお願いいたします。大畑さんからいいですか。
はい、こんばんは。共和病院の精神科看護師の大畑です。 CV トリプル P には8年ほど前当院に導入した頃から関わらせていただいています。
結構古いですね、8年間ね、はい、ありがとうございます。では丹羽さんいいですか。
同じく看護師の丹羽です。私は看護学校を卒業後すぐに今の精神科のある共和病院に入職をしました。現在は9年目になります。
9年になるんだね。
9年になります。20歳の頃からお世話になっております。
はい、若かったねあの頃。
はい、この CV トリプル P には6年ほど前から関わっています。僕たちは CV トリプル P のトレーナーという資格を持って、病院内で普及をしているんですが、自分は今インストラクターという病院外にも、説明指導ができる資格を目指して頑張っています。
なるほど、病院の外にも広めようとしている役割ということですね。はい、ですね。はい、では浜田さんいいですか。
はい、同じく共和病院の看護師の浜田です。精神科の経験はまだまだ浅いのですが、数少ない CV トリプル P の女性トレーナーのメンバーとして活動をしています。
ありがとうございます。多分今ラジオを聞いておられる方はその CV トリプル P じゃなんだってきっとね思っていらっしゃるというふうに思いますけども、そのことについて少し詳しく教えていただいてもいいですか。
はい、CV トリプル P というのは、包括的暴力防止プログラムの頭文字なんですが、
ちょっと待ってください。包括的、はい、暴力防止プログラムですね。
はい、はい、そうなんです。
はい、はい、ありがとうございます。
なんですが、
はい、
これが病院内で起こる暴力を減らすことを目的としたプログラムです。やはり精神科と聞くとなかなか知らない方にとっては怖いだとか危ないといった印象を持っている方がもしかしたらいらっしゃるかもしれません。私が新卒で入職しただいたい9年ぐらい前にも入職するときに周囲からは大丈夫なのかと心配する声がとてもありました。ただ実際に働いていくとそんな場所ではなくて、患者様と人対人の関わりができる場所でとてもやりがいを感じて働いています。ただ病状から患者様が興奮されるといった出来事も残念ながらゼロではないので、ゼロに近づけるために活動しています。
ありがとうございます。そういうことですね。確かに患者さんの病状によってね、はい、少しこう興奮なさったりとかっていうことはありますもんね。
そうですね。
はい、じゃあ具体的にどんな内容かということを教えていただいてもいいですか。大畑さんにお願いしようかな。
はい、はい、我々が行っている CV トリプル P というものですが、大きく分けると3つの柱で構成されています。まず1つ目として暴力が起こる前の関わりです。患者様と日頃の関わりの中から、まあ、変化に気づき、で暴力を事前に防ぐ関わりをすること、効果的な声かけだったりとか対応の方法とかですね。で次に2つ目です。暴力が発生してしまった時の対処方法です。これはスタッフと暴力を起こしてしまった当事者、どちらも大きな怪我をすることなくその場を収めるための対処方法です。3つ目として暴力が起きてしまった後の関わりです。暴力を受けたスタッフのアフターケアを行うとともに、暴力に至ってしまった当事者、その方にも振り返りを行っていくこと、そこまでを含めた、3つの柱、これが CV トリプル P というものになります。
なるほど。 一つ目が暴力が起こる前の関わり、
はい、
その関わりも大事だということだし、二つ目が実際に、まあ、残念ながら暴力が発生してしまった時の対処の仕方っていうところも技術があるということですね。
はい、そうですね。
3つ目が暴力が起きてしまったその後ですね、後のフォローってことですね。
そうですね、
うん、スタッフもそれからその患者さん
起こしてしまった、
そうですね、患者さんのその気持ちのフォローだったりとかっていうところも含めて、はい、
そこも含めて
っていうことですね、
ってことになります。
はい、ありがとうございます。実際にじゃあ病院の中でどんな活動をしているのかということを、じゃあ高一点の浜田さんにお聞きしていいですか。
はい、私たちは CVPPP のトレーナーという資格を持っていますので、院内で職員に向けた研修会を開くという活動をまず行っているのですが、研修会の具体的な内容としましては、具体的な患者様との関わり方、例えば患者さんと話をする時の座る位置なんかは、向かい合って正面で座るとすごく緊張感が高まってしまうので、うん、少し斜めの位置に座ることですとか、あとは声のトーンを落ち着いたトーンで話をしましょうという、とても細かな日頃から使えるようなことまで研修の中で話をしています。うん、はい、あとは病院内で残念ながら暴力が起こってしまった場合には、その暴力を受けてしまったスタッフやスタッフに声かけを行うことで、暴力を受けるということは大変ショックも大きいかと思いますが、その後 のフォローを行うこととか、その暴力に至った経過を分析して再発防止に努めるような活動を行っています。
なるほど、立ち位置からも練習ってことですね。その病は患者さんに興奮とかね、刺激しないような立ち位置だったりとかっていうところから もうレッスンが始まるって感じですかね。
そうですね、日頃の関わりの中で、うん、患者さんのことを観察するために必要な視点だとか、こちらの姿勢だとか、うん、そういったことから研修で学ぶというところです。
なるほど、なかなか難しそうな感じがしますけども、じゃあちょっと後半ちょっとこの辺のことを詳しくお聞きするということにしまして、はい、ここでこの番組のテーマソング、藤田恵美さんの思いやりの歌を聞いてください。恵美さんの思いやりの歌でした。いかがでしたか、この思いやりの歌。いい歌でしょ。
初めて聞きましたけど、
うん、そうですね、
ね、 いい歌なんだ、なんか私にぴったりな感じ。
そうですね、
そうですね、
そうですね、はい、
こうですね、聞くこと自体がね、聞くこと自体が思いやりがないんじゃないかってね。なんかね、あの視聴者の方から当初が雰囲気で、でもね、あのこんなこの歌毎月1回聴いてるんですけど、なんかやっぱり心が洗われるんですよね。こうやっぱり私もやっぱり優しさに包まれたいなっていう欲求はもちろんあるんですけど、包まれるためには私も思いやりを持って接していこうかなって思いながら、今日はこれから思いやりを持ちながら飲みに行くという形になるかなというふうに思います。
よろしくお願いします、
ね、ちょっとあの CV トロピルピーの話に移る前に、ね、桜が今日ちょうど満開でね、明日の雨でどうなっちゃうかなって感じがするんですけど、桜にちなんで何か思い出とかありますかね、お肌。
そうですね、あの桜が咲く頃、僕釣りが好きなので、あのバス釣りやるんですけども、ちょうど桜の咲く時期ってあのバスが卵を持って一番大きな魚が釣れる時期なんです。でいい思い出がちょうど桜があの散って水面に桜の花びらが綺麗にあの水玉のようになってる頃、大きな魚釣った思い出があるので、
あ、絵になるね、
はい、
池に桜の花びら浮かびながら、
その中からでかい魚が出てくるっていう、
そうだよね、
はい、
それ2枚目のどこかやったらむちゃくちゃいい絵になる。
あの自撮りした写真はあのいつでも送りますけども、は
い、ありがとうございます。じゃあちょっとその写っている釣り人をちょっと加工して、
そこは加工して、じゃああ
、そうなんですね、バス釣りいいですね。あれ逃がしちゃうんでしょ、
そうですね、あの釣った後はあの逃がすんですけども、うん、あの釣るまでの過程が楽しいので、
うん、何が楽しい
そうですね、魚を騙しきったっていう、あの
あ、
なんていうんですかね、あの自分のこう魚と自分との駆け引きって言いますかね、そういったところが、
ああお前俺に負けたやろみたいな、
そうですねやってやったぞっていうところが、
俺のが頭脳が上だねみたいな、
はい、騙しきったぞっていうところが、
そういう、
はい、楽しいですね、
ありがとうございます。私は食べれる魚がいいありがとうございます。はい、じゃあ浜田さんどうですか。
と私は高校生の頃のジンクスで、
うん、
散っている花びらを地面につく前にキャッチできたら願い事が叶うと流行ったことがあって、あの今でもついつい待っているのを見ると両手でわしづかみにつかみに行ってしまう。
あ、そうなんだ、
はい、
願い叶う、
願いは叶ったり叶わなかったりですけど、はい、叶うといいなって。
キャッチできるんですね。
キャッチできます。
そこがすごい
ですね。できます、はい、飛んでキャッチしてます。
飛ん
でキャッチします。
今日そろそろ花びら落ちてるところもあるかもしれない。
そろそろ忙しくなる、
そうだ、ね、帰りキャッチして、
帰りはキャッチして、
はい、美和さんどうですか。
むしろこう桜は散ってからが好きですね。
ああ
散ったこう花びらって風で一箇所に集まるじゃないですか。
ああ
集まった花びらをよくハサってこうかけて一人で楽しんで、
それ2枚目がやるって
ことじゃあよかったらまたこの写真の方を確
認してまたその写真
そうですね、まあ本当に僕は5歳の子供がいるんですけど、うん、男の子なんですけど、うん、この前本当に桜が散ってるなということで歩いてたら、不思議と同じように僕の5歳の息子も桜集めてファサーってやってて、うん、
遺伝
が違う、それないんだなっていうのをつくづく感じました。
ちなみに多分明日雨なの で、
あ、そうですね、
雨で多分桜は散ると思うんですけど、 その散った桜の花びら雨で散っといてるけど、
それでもなおやると思いますから、ね、
やるんだ。
僕はちょっともう卒業したかなと思って、はい、ボタンタッチしました
みたいですね。はい、ありがとうございます。あのじゃあね、あの本題に戻しますね。ずっと桜の話と、ね、お酒の話とダイエットの話を止まらないんですけどね。でもちょっと本題に戻りますけどもね、あの CV トリプル P のね話に戻させてもらうんですけど、
はい、
CV トリプル P でね、あのその当事者の方たちのこう、はい、まあ、興奮だったりとかっていうところを導かないようなその対応、はい、その送品に至るまでの対応の仕方があるっていうところをもう少しこう聞くと、こう、はい、私も勉強になるなっていうふうに思うんですけど、
はい、
実際にどんなことがあるかっていうのを教えてもらっていいですか。
僕たちが何よりも一番大事だと思っているのは、
そうなってしまう前の関わりであったり、うん、観察だと思っています、どうしてももうその状況になってしまった時に何とかしようとしてもやはりそれでは何ともならなくて、普段どれだけしっかり関わっているかが大切だと感じています。例えばなんですが、もともと気が荒い人だったり物を乱暴に扱う人っていうのはいらっしゃると思うんですね。ただ普段はとても穏やかに物を扱う方が普段より物を乱暴に扱っていたり、挨拶をした時に返事がなかったり、そういったことを一つ一つ考えていって、あれおかしいなというところをみんなで共有して、事前に例えば環境を調整したり声かけを密に行ったりということをしていきます。
なるほど。普段からの対応だったりとかっていうところが大事だってことですね。さっきあの声のトーンがって言われたんですけど、はい、声のトーンはどういうふうにすればいいんですかね。
これもどうしてもそういった緊迫した状況だと、知らず知らずのうちに相手の声の大きさに合わせて大きな声を出している方と、こちらが静かな声だとなかなか通じなくてついつい声を上げてってしまうんですが、それだとお互いにどんどんどんどんと興奮が高まっていってしまうので、あえて落ち着いた声を出すことを心がけていくという形です。
なるほど。私とあの反抗期の息子はね、もう反抗期なくなったですよ、でも中学とか高校の頃の本当にあの多感な時期って、私の声も大きいんですけどね、その子に負けるもんかと思って
よくある光景、そうですね、
よくあるね、はい、光景ね。だからこのおしてやかな私もちょっと声が大きくなったりとか、そこはそうですねって
勉強分でしょ。そうですね、
そうですね、そうですね。だからいくらね、息子が興奮した声を出しても母親はこうしっとりと、ね、いくってことが大事なんですね、はい、ありがとうございます。そんな丹羽さんにお聞きしたいんですけど、はい、CV トリプル P の活動をしていて、はい、これは良かったって思うことってありますかね。
そうですね、まず何よりも患者様に寄り添うという視点を持つことができるようになったことです。やはり幻覚であったり妄想に襲われて、大きな声を出したりだとか自分の身を守るためにやむを得ず暴力という行為に至ってしまうということがあるかと思います。そんな時、今まではその起きてしまったそのものの暴力を抑えるためにみんなで行くんだという姿勢を持っていたように感じます。ただこの CVPPP を学ぶ中で、そうではなくて暴力を起こっているその状況ではなくて、その患者様を助けに来たという姿勢を意識していくことができるようになりました。
なるほど、確かにそうですよね。患者さんがこう暴力とか興奮に出てしまうっていう時は、はい、例えばこう幻覚妄想の中で自分自身もすごく苦しくって、
そうですね、
必死になっているところに何かの刺激が起きてこう、暴力が出てしまうっていうことになってしまうので、
そうですね、
暴力をしておられる方もすごく辛い
ん
ですよね。そこをこの CV トロプル P のメンバーをはじめ、まあ、CV トロプル P の皆さんにトレーニングを受けたスタッフたちが助けに来てくれた人たちっていう風なイメージをつけてもらいたいってことですね、
はい、向き合うのではなくて寄り添うという視線を大事にしていきたいと思っています。
そうか暴力をしてしまうその人に寄り添う、そういう病状の人に寄り添うっていうことですね、はい、ありがとうございます。大畑さんはこれをやっててよかったなって思うことでありますか。
そうですね、暴力に対して先ほども言われてますけど、まあ、正しい知識を持つことで、まあ、病状から来ているものだとか、正しいその知識、暴力に対する対応の仕方だったりとかをきちんと学ぶことで過剰な不安とか恐怖とかを感じることなく関わりを持つことができるようになったっていうことですね。まあ、職員も環境の一部だっていう考え方で、職員が知識を正しい知識を持って正しい対処方法をすることで暴力に至らない、専門的な知識技術を持って関わることが患者様の治療にもつながります。さらに専門的な知識技術を持つことで不必要な行動制限、隔離だったり身体拘束だったり、そういったことが、減らしていけると思います。まあ、そのうちでやってる CVPPP だけではないんですが、当院ではほとんど身体拘束っていうものを使うことなく治療の方が行えていますので、
はい、そうですね、今あの近年その精神科病院における拘束の件数がっていう報道がされてるんですけど、京和病院ほとんどして、ね、身体拘束してないの で、 で、ね、はい、なんかああいう報道を見ると今自分たちのいる医療現場とその報道がなんかすごく乖離しているなっていうふうに思うんですよ ね、
う
ね、なんか、うん、悲しいなっていうふうに思うんですけど、多分京和病院 の、 その身体拘束がゼロに近い状況でやれてるっていうのは一つとしては CBPPP があるということですね、はい、あとその職員も環境の一部っていうのがね、
はい、
私はなんか今聞いててね、はい、いいなっていうふうに思うんですけど、どうですかね、職員が環境の一部って。
そうですね、
うんうん、いいですよね、
はい、
うん、
うん、治療のためとはいえ、うん、あの生活を病院の中でずっとあの過ごしされてるあの患者様ですので、あの暴力を起こしたりとかすることで患者様本人が不利益が、うん、あのないように、うん、あの我々が日頃から注意して対処していかなければいけないなっていつも感じていますので、うん、
はい、ありがとうございます。じゃあこう言っての浜田さん、あの女性から見た精神科医療だったりとかね、 CBPPP ってどんな風に考えますかね。
はい、あの最初の話にもあったように、うん、あの精神科というと少し怖いところ、うん、怖い人がいるところっていうイメージがどうしてもあのなかなか拭えないところではあるかと思うのですが、うん、実際に働いてみて思うのは、まずは患者様と私たちが信頼関係を持って関係づくりをしないことには治療がうまくいかないということで、患者様に信用してもらうためにはやっぱり少しでも私の中に患者さんに対する恐怖心があると、うん、それはたやすく見透かされてしまうなということを感じているので、うん、あの正しい知識と技術を持つことで自信を持って患者さんに接することができますし、そのことが患者様の良い治療とあとは環境につながっていくのかなと思っています。
はい、ありがとうございます。なかなかの精神科病院のでの看護だったりとか医療っていうところはなかなかこう一般の方たちに理解されなかったりとか、あとはまあ、 あの一部かもしれませんが、その精神科の病院の中であの最適なあの状況の中で治療が行われてないということもきっとあるんだろうなっていうふうに思うんですけど、私自身はすごく精神科看護ってこう自分自身が治療の道具になりながらやれる すごく素敵な看護だよなっていうふうに思うんですよ ね、 あの内科だったりとか、まあ、外科だったりとか、あのそれはすごくまた素晴らしい看護だっていうふうに思うんですけど、はい、やっぱりお薬だったりとか切ったり貼ったりとかっていうことがこう結構中心になるんだけど、精神科っていうのはさっき大畑さんが言われたみたいに人間自身がね、私たち自身がその治療の環境の中の一部に入り込ませてもらって、私たちの関わり以下で相手の方がね、あのどういうふうにでもこう左右されてしまうということで、そこら辺をすごく大事にしたいなっていうふうに思うんですけども、最後にじゃあ精神科看護の素晴らしさっていうところをお一人ずつ言っていただいていいですか。
ありがとうございます。僕はちょっと手前味噌になってしまうんですが、今の京和病院の理念である、優しい医療楽しい職場という言葉がすごく好きで、これって精神科にもすごく当てはまったピタッとした言葉なんだと思っています。となかなか優しい医療はあっても楽しい職場ってあんまり言わないかなと思うんですけど、僕たちの先の治療環境の一部というのは、僕たちが例えば忙しそうな顔だったりだとかイライラした顔をしていたら、それってきっと患者様には伝わって本当は話せたことを話せなくなってしまったりするかなと思うんですね。そういった時に僕たちがやっぱり楽しく働いている姿というのは患者様にとってみたらとても話しやすかったりだとかして、そういったことからどんどんどんどん関係性を作っていって、患者様の人生の一部としてこう、まあ、本当にしんどい時の休憩所として使っていただけるといいのかなと、それが精神科の楽しさかなと思います。
じゃあ大畑さんどうぞ。
はい、そうですね、一番に思うのはこの藤田恵美さん の、 あのタイトルじゃないですけど、あの思いやりが直接、うん、あの患者様に伝わる職業だなと思ってます。先ほど言ってたあの不安が伝わるのと同じように、こちらがあの なんていうんですかね、こちらが一生懸命やってるっていうことも、うんうんうん、必ず伝わる職業なので、うんうん、先ほど松下さん言われたように、はいはいはい、言葉が治療の道具になるっていうのを、うんはい、日々感じながら、働かせていただいてます。
はい、ありがとうございます。最後にこう言って浜田さんどうですか。
はい、共に成長できる場だと思っています。うん、患者さんとの関わりにおいて自分自身を振り返ることもすごくたくさんありますし、それで自分も共に患者さんと一緒に生活していると思ってやっています。
ありがとうございます。日々ねそういう対応をしているっていうことで、私なんかは多分精神科に勤めなかったら子育てなかなかうまくいかなかったかもしれないなって思う、うん、
僕よく感じます、ね、子育てと精神科の看護ってよく似てるなっていうふうに、ね、
はい、はい、ありがとうございます。今日はこんなふうに精神科看護に熱意ある3人の方に、お越しいただきました。ありがとうございました。
あっという間だったね。ありがとうございました。あっという間でした。
はい、では今日のゲストさん、共和病院の3人の方にお越しいただきました。最後に、小泉京子さんの学園天国をおかけいたしたいと思います、ね、新しく学園に勤めるじゃないな、通学される方に応援を送りたいというふうに思います。次回は、5月の第2月曜日にお会いしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さようなら。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
痛いんだよね。
ごめんなさい。